鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは、看護師で僧侶でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そして私、マジシャンでインプロバイザーである日向大輔が、そぞろ歩き渡りながらいろんな話題を話していきつつ、時の流れを感じていく、そんなゆるゆるとしたポッドキャストでございます。本当すいません、冒頭からみやみみよってなっちゃいましたけど、
はい、言いづらいよ ね、
毎回ね、うん、もう撮り直しせず一発で撮ってますからね。
全然行きましょう、いい、大丈夫大丈夫。
なんてコスパのいい、タイパのいい録音なんだということなんですけども、うんうん、これ聞いてらっしゃる皆さん、生で、生というか、配信されてすぐ聞いてる方はですね、
うん、
ちょうど立冬を迎えたぐらい
の
はずなんですよ、うん、さっき調べてびっくりしたんですけど、うん、もう11月の7日で立冬なんですね、
冬になったね。
一応暦の上ではここから冬だよ、うん、ということで。
でさ、12月のさ22が冬至でしょ、
はい、
でもそっからは日が長くなり始めるわけで
しょ。そうそうそうそう、
冬ってさ、案外こうなんていうの、ギュッと短いんだね。
いや、まあ他の季節と同じ4分割されてるので。
そういうことか、だから3ヶ月しかないんだ。
そう、11月の頭から2月の頭までが冬だよ、
うん、そうだそうだ
っていう一応位置づけですね。
そういうことだね。
そう、でもだから、いや、ついさっきね、この収録日の直前に妙優さん誕生日を迎えられたっていうことらしい。なんかあんまり嬉しそうじゃないですけどね。嬉しくはないか。
どう？もうね、61になったのよ。
まあ、そうなんですね。年齢も知らなかったです、ちゃんとは。
61になった人間の誕生日ってさ、もうなんか自分のためには別に何にもなくて。
まあ、それは僕もそうですね。
でしょ？
う
ん、むしろさ、ああ、産んでくれてありがたいなって、親に感謝する日ではあると思うけど。
周りに感謝する日ですね。
自分がおめでとうって何かをもらうのにはもう全然ピンとこないな。
もちろん、もちろん。うん、誕生日とか記念日とかって、うん、結局、ぼーっとしてると、うん、なんだか年月がわけわかんないうちに過ぎていくから、うんうん、区切りがね、一里塚として
そういうこと、いや
そう、ね、っていうだけのことだと思うんですよ。
記念日好きっているよね。
記念日好き。あ、今日は。
記念日好き？
いや、そんなに、もう昔は若い頃は、うん、なんか今日は初めて丸々した日とか。
そうそうとかさ、お付き合いした日とかさ、そうそうそうそう、もう私、全く興味ないのよ。
ああ、そうだったっけみたいな。
うん、そうだったっけ、
結婚記念日とか。
いや、全く興味、そう、覚えてないもん、第一。
ああ。
だから記念日好きの人ってさ、なんか、ある種なんかこう、不思議な眼差しで見ちゃうし、うん、なんか、もしそれが、パートナーだったら、
うん、
うっさって思っちゃうと思うよ。うっざって思っちゃうと思う。本当に、ここでカットしたいぐらいだけど。ダメだ。
じゃあもう4月8日も、12月24日も、うん、もうみんなやめようと。
いや、ね、ごめんごめん。4月8日は、
ちょっとやんないとね。
ちゃんとやってるんだわ。立場上。そうそうそう。いや、立場上じゃなくて、
立場上じゃなくて、
やっぱりもう、なんか、それはさ、記念日じゃなくてさ、うん、4月8日は、ちゃんとするよ。する、なんていうか。
甘いお茶を。
なんかこう、ワクワク。ワクワクで飲むないけど。
ワクワクするんですか？
思い出すというか。うん。
あ、そうなんですね。うん、一応、これを聞いてる方で、ご存じない方のために言っておくと、4月8日は何の日ですか？
お釈迦様の誕生日です。
ですよね。
だから、はい、あなたね、お釈迦様の誕生日とね、その辺のカップルがね、くっついたら離れただっていうのを一緒にしちゃダメよ。
もちろんそうですよ。
あんたらなんか勝手にくっつけ、勝手に離れろって感じる。そういうことでしょ？
ものすごいなんか。なんか誰かを傷つけたような気もしない。まあまあ、でも本当ね、そうですよ、うん、そんなあまたいるんではなくて、うん、もう皆さんに影響を与えたあの方のお誕生日、
うん、
天上天下唯我独尊と言って生まれてきた、
うんうん、ね、
4月8日、
ね、
なんかお茶かけるんでしたっけ、
あまちゃんね、
謎の習慣やっぱ結構その、ね、子供の頃は、どっちかというとクリスマスの存在感があるから、
まあね、
漠然と知ってんですよね。クリスマスはなんかキリストが生まれたらしいよ。
うんうん、
でも、お釈迦様の誕生日いつだろうみたいな、っていうのは結構大きくなってから。で
もこれも後付けだよ、絶対に、うん。お釈迦様がご存命だった頃は、うん、お茶なんてもちろんかけてないし、失礼じゃない本人にかけて。だからさ、後付けでもう人が作っちゃったのよ。
だから
やっぱりイベント好きがいたんでしょ。
そう。
うん、
いや、前回ね、うん、その物の向こう側何があるのかを見ようって話をしたのと同じように、うんうんうん、記念日もね、ただの数字でしかないわけですよ。
そうね。
そう。で、そこに何を そこを要するに考えたり、うん、立ち止まったり何かを感じたりするきっかけになるためだけにあるわけで、
マイルストーンだよね。
そうそうそうそう、うんうん、で結構その前もこの話したかな、なんか27歳ぐらいの頃に僕が、うん、あそういえば、うん、人間って何日生きてるのかなみたいに数える日齢って考え方があって、うん、赤ちゃんは10日経ったね、100日経ったね、1000日経ったね、
確かに
言わないじゃないですか、
うん、
1万日って言わないなって思って、
うん、
あそういえば僕今何日目なんだろうって調べたその日が9999日目で、うん、あ俺明日1万日の日じゃんってなったことがあったんですよ。
1万日って何歳ちなみに。
27歳とちょっとぐらいだと思うんですけど、おお明日じゃんってなって
すごい、ね、
だからといって何をすることもできず、その頃一人暮らしって、なんか汚いアパートの6畳まで、うん、どうしようそわそわして終わっただけだったんですけど
でもなんかさ1万日はさちょっとしたお祝いしたいよね。いや
だってもう その一桁ではないわけですから、
全くその
270歳は無理だから、多分今のところ、
うん、
だから最後のうん、なんだ10の何乗の記念日ですよ、ね、だから今聞いてらっしゃる26、7歳の方、
うん、
もうすぐ
確認
調べてください今
チェック、
ね、
うん、
もしかして今日がその日かもしれませんから。
いやもうおめでとう
だったら何したらいいんでしょうね、うん、
いやそわそわしろって感じ
なんかほら100日ぐらいの時お食い初めとか言って太陽食べたりとかするから、うんね、100匹ぐらい太陽、
いや
まあそんなことしたって何もならないですけど、うん、そうそうそう、だから数というのはね、ただの数ではあるんです、
うん、
でもう単なる、まあ、三輪明宏さんか誰かが言ったのは、
うんうん、
もう年齢なんてただの数字ですから、
うん、
それを基準にして何をやるやらないって決めるなんてナンセンスだから、
いやそりゃそう
って言ってて、本当そうだなと僕も、うんう
ん、ある程度 あのちっちゃい頃ってやっぱり年と体の発達ってリンクしてるから何歳何歳って見るのもありかもしれないけど、もうさもう発達しまくっちゃってた20以上なんかはさ、うん、もう出来上がっちゃってる、あとはもう本当関係ないと思うよ。
そうだから、うん、若いから丸々しないとか、
うん、
年だから丸々しないとかって、
う
ん、それってね、一種やっぱり自分を甘やかしてることでもあると思うんですよ。
確かに、
うん、それ理由にしてやんなくていいや、うん、
いいとかね
とかね、
うん、そうね、
そう、ただ最近若い人ね、まあ、前ももうなんかもうこんだけ45回目なんですけどね、
うん、
45回もやってるともう話題かぶってきてるんですけど、うん、やっぱり若い人すごいなって思わされる瞬間結構多いんですよ。
例えばどういうの？
行動力あるし、まあ、時代もあるけど情報を取るの早いし、
うん、まあ確かに、
うん、いろんなこと知ってるし、
うんうん、
なんか結構このこういう言い方するとちょっと申し訳ないんだけど、うん、僕より上の20個ぐらい上とかの、
うん、
おじさんおじいちゃんなりかけ世代ぐらいの方々って、
うんうん、
やっぱねなんかどっかね能天気だし、
うん、
ガサツな人がおじさんに多い気がするんですよ、うん、本当申し訳ないですけど
能天気でガサツ、
そうなんとかなんだろういいよ勢いでみたいな、
あ
もちろんそれでうまくいってる時代だったのもあるし、うん、
あの情報収集しないっていう意味で、
まあ、情報収集するしないというよりも、
うん
うん、なんて言ったらいいのかな、 あまり細かいことに気を使わない人も結構いるなっていう印象なんですよ。
うんうん、
でその代わりおおらかで、
うん、
あのなんというかエネルギーがあったりするっていう意味もあるんだけど、
そうだね、
あんまりこうくくるのはなんだけど、その昭和世代とかバブル世代バブル前世代ぐらいの方々って、
うんうんうん、
で今の20代とかの人と喋ってると思うのは、うん、めちゃめちゃ優しいんですよ、まず。
うん、
優しいし、
うん、
丁寧なんだけど、
うん、
で逆にちょっと繊細すぎるかなって思うところもあるんだけど、うん、やっぱね、ちゃんとしてるんですよね、
うん。
若い人は失礼っていう、うん、なんか、よく言いがちな感じになるかと思いきや、
うん、
あ、なんか、むしろ若い人の方がよっぽどちゃんとしてるなって思わされる瞬間、僕はありますね、個人的には。
うん、
うん
まあ、そうだろうね、
うん、
なんかあの何でもそうだけど人それぞれだもんね。
もちろんもちろんそうですよ、うん、若い人の中でもいろいろいるし、
そうだよね、
年配の方でもいろいろいるんですけど、
でね、いろいろいるじゃない、
うん、
いろいろいる中で第三の周りには今そういうふうに感じられる繊細で優しくて丁寧な人が集まってきてるじゃん。それが縁なんだよね、縁起だと思う。つまりその人たちと一緒にいるものを第三が持ってるわけよ、
うん、
まあ、なんかもうちょっと怪しい言葉言えばさ、波動とかさ、波動が合わないとかさ、だからガサツで人のことなんて構ってない、俺さえ良ければいいって人も世の中にはいると思うけど、その波動と第三の波動は合わないわけよ、
うん、
だから自然に寄ってこないの、
うん、
で第三が呼び寄せる人っていうのはそういう波動の人で、でそれを見てるから最近の若い人はこういう人もこういう人だよねっていう、こう概念が出来上がってくるわけよ、
うんうんうん、でも自分から見えた景色はそうだってことね。
そうじゃない波動を持ってる人もまたいてさ、でもこの波動ってね、混じり合わないと思う、私。混じり合わないんだよ。だからどんどんどんどんこう枝分かれしていって合わないね。
なるほどね、
うん、
だから違う世界線に生きてるわけだもん。
そんな気がする。
まあね、だからすれ違ったりすることがあっても、
もちろん
自分の中でそこをずっと縁をつないでいこうって意識がないから、お互いに、
うん、そう
そこまでになっちゃうってことですね。なるほどね。
でさ、第三がやってるさ、なんかやってるじゃない、なんか集まってさ、ごちゃごちゃ話す会、
なんだっけ、
ビジネスマンかなんかが来てさ、
ビジネス交流会ですか。
そうそうそうそう、はいはいはい、ね、そういうのの意味合いって何かっていうと、普段の波動だったら合わない人がそこには集まってくるわけ。
確かに。
で、昔から言うように種に交われば赤くなるとかいうふうに、波動って共振し合う、共鳴し合うから、
うんうんうんうん、
そこ、そういうあの交流会とかで普段自分にない波動と合うわけよ、
うん、
でそこがうまく共鳴すればさ、自分の波動が広がったりさ、範囲が広がったりするわけじゃない、うん、だそういう意味合いだと思う。普通に生きてたら自分の波動の人しか来ないと思う。
確かにね、うん、そうかそうか、
うん、だから自分が見えてる世界って、うん、つまり自分なんだよ。
なるほどね、
うん、だから第三から見たら、今の若者って繊細で優しくて、あのいろいろ考えてるよっていうのなの、自分が。
なるほど、
うん、
なそれはある種自分がこうでありたかったなっていう自分の姿だったりすることもあるかもしれないし、うんうんうん、いや急にね、俗っぽい話になるんですけど、
うんうん、
大学の後輩とかと喋ってると、今現役のね、うん、大学の子とかと喋ってると、
うん、
まあ僕のいた、そのサークルというか、
うんうん、
そういう活動っていうのはやっぱ練習をいっぱいしなきゃいけない、舞台だから。
何部だ、ああ演劇部だった。
マジックの。
ああ、マジック部だったのか。うん、え、そんな部があるんだ。うんうんうん。
長いんですよ。伝統すごくあって、もう OB の中、個人の方もいらっしゃるぐらい、
うんうん、
もう60年、70年ぐらいある、そういうサークルなんですけど、僕が、現役の時に、
うん、
もう本番直前になると、いや授業、いや出ないよそんなもん、練習でしょ、
うん、
みたいな、
うん、
いや授業なんか出てる場合じゃないから練習しないとって言って、部室にこもりきりで練習するんですよ、
うん、
ところが、
うん、
今の若い子と喋ってて、
うん、
あちょっとこの日は、どうしたのって言ったら、いやテストが近くて、うん、ちょっと勉強しなきゃいけないんで、
うん、
この日は練習しませんって言って、
うん、
ああまあね、そうあるべきだよね、大学生だもんねなんか今更だけど、
うん、
あの頃ってなんか本当にろくに授業出てなかったなっていうのをね、うん、あの大学入るとね、
うん、
第二外国語、英語以外にもう一個なんか外国語やんなさいって言われて、
うんうん、
でわけも分からずフランス語なんとなく取ってみた。いや根拠ないですよ、
うん、
なんかフランス語でいいや、
うん、
授業行くじゃないですか、
うん、
まあ難しいんですよやっぱフランス語、英語に比べたら僕の中で難しかったし、
うん、
でしかもさっきみたいな事情があって、うん、事情というかあれがあって授業出ない、
うん、
そうするとね久方ぶりに授業行くじゃないですか、
うん、
まあ読めないですよ、
うん、
もうどんどん進んでるから、
うん、
で周りの大学生はね、
うん、
もう自分も大学生なのにあれですけど、うん、周りの大学生は勉強してるんですよちゃんと、読めるんですよ、
うん、
え、なんかそんな 2,3 ヶ月なんでフランス語喋れんの、いや授業出てるからですよ、
うん、
なんだけど僕からするともう脅威なんですね、
うん、
すごいなぁ東大生ってすごいんだなぁって一言みたいに思いで先生が、うん、困ったらブージュブドレなんとかなんとかとか言って、
うん、
で読んでて、うん、では誰々くん読んでください、うん、その彼がペラペラペラって読んで、うわすげえなーって、で次僕に当たるんですよ当たっちゃったって本当に読めないんですよ、
うん、
でフランス語ってあの結構読まない文字が多いんですね。
あ、
まあ英語もそうですけど、う
ん、書いてあるけどってことね、
書いてあるけど特に語尾の S とか読まないですよ、うん、複数形 なんか分かんないけど S がついたりするけど S って発音しないんですよ、
うん、
で英語だったらペンがペンズになったりする、うん、アップルがアップルズになるんだけど、うん、フランス語 S 読まない、
うん、
で、パッと見たら、EST っていう3文字の単語があって、
うん、
で、なんて読むんだろう、これって思いながら、
うん、
堂々とエストって読んだら、うん、もうクラス中シーンって凍りついて、
うん、
あいつやべえぞ。
うん、
あいつ授業来てないぞ。ってなって。で、僕は EST って書いてあるから、あ、うん、そうだ、T も結構発音しながちだから、
うん、
S だなと思って、うん、S って言い直したら、またシーンとして、うん、あいつやべえぞってなって。もう結果化すると A なんですよ、それ。3文字も書いてあるのに、本当 A ですよ。A しか読まないですよ。もうどういうことみたいな。で、英語で言うところの is みたいな、B 動詞みたいな、すごく重要な単語なんですけど、もうそんなレベルから知らないっていう、もうただいかに授業出てなかったかって不真面目エピソードでしたけど、なんかその頃そんなチャランポランな大学生だった頃と比べて、あ、ちゃんと授業出るんだ、あ、まあそうですよね、だって払ってるの親御さんですもんねみたいなところまでこう
向こう側を見
た、向こう側見ちゃって、うん、なんか今更ながら申し訳ない気持ちになっていたりする今日この頃なんですけども、
うんうん、
だから、まあ、何が言いたいかっていうと、その自分が本当はそうありたかったなって姿とかも見えてきてるんですよ、うん、若い人見てて、うん、あ、そうだそうだよね、そうだ、それが正解だよ、正解というかそうあれたら素敵だよねっていうのをあなたがやってくれてるんですねみたいな、
うん、
なんかこう自分はなんだかその頃ふわふわしててそこまで行けなかった領域に行けてるんですねみたいな、
うんうん、
だからこう世代を超えて人類全体としては前に進んでるねみたいな、うん、大げさにそこまで希望を感じるわけですよ若い頃僕ら世代が上からされて嫌だったなって思ったことを下にはしないようにしようとか、
うん、そうね、
こういう風なモラルを整えていきましょうみたいなことが浸透してきて今若い人本当にいい子になってるみたいな意味では進歩してるのかもしれないし、
うん、うんうんうん、
だから、まあ、その時代時代で良し悪しってもちろんシフトしていくもんだと思うから何とも言えないけど、なんかその希望的観測として若い人になれば世代が変われば変わるほど立派になっていってると思ったらなんかすごいことだなと、
そりゃそうだね、
積み上がってんだな、
うんうん、確かに、うん、積み上がってるわ。
この発言がおじさんなんでしょうね、多分ね、このおじさんというか、まあそれなりに年を重ねてきたっていうことなのかな、
うん、でも最近の若いもんはって言うよりよくない？
ああ、でも言ったことないな、だからそういう発想、うん、前もねそう話出ましたけど、ね、何でもね、うちらの頃はこうだったのに、
うん、そうそう、最近の若いもんはダメだってさ言いたがるイメージあるじゃない、
うん、
でもそんなことはないよね、
いつの時代でも、
そうそう、いつの時代でも私たちだって言われたわけだからさ、
相対的なもんじゃないですか。
いや本当そう、
経験がある人から見てない人は、うんうん、そう見えるだけのことだから、
うん、
ずっとあるんだけど、
そうだね、だから違和感を感じ、違和感っていうか違いを感じてるだけだと思うんだ
よ。そう、
だけどそれ、その違いを第三のようにいいというふうに表現するか、ダメだって表現するかのどっちかなんじゃない、
うん、
単純には自分たちとは違うっていう違いを感じてるだけで、違いはさ当然な話だからさ、同じでいくものなんて世の中に一つもないんだから、
うん、そうだ、変化していってるのがプラスかマイナスかわからないけども、
うんうん、
でも変化しないことは確実に停滞だから、
そうそう、ありえないもんね、
そう、
うん、
なんでいいんじゃないって、まあ、うん、なおかつそのおじさん側おばさん側にいいんじゃないって思える大人が増えてきたこともまた進化なのかもしれないけども、
うん、
そう
だね、う
ん、そうそうそうそう、うん、最近の若者はって、皆さん最近いつ言われたことでしょうかっていう話ですけどもこれを聞いてらっしゃる方はね、いろんな世代の方いらっしゃると思いますけれども、
うん、
皆さんの中でですね、あ、これは最近のなんだろう、自分のより若い世代に対してもうすごいなって思ったとかね、うん、こんなエピソードとかあればぜひお寄せいただければと思っております。はい、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りをもう随時募集しておりますので、意外とね、あ、こんなこと言うのなんですけど、意外と来ないんですよ、意外と来ないから高確率で読まれますのでね、まあ、来るときはドバッと来ちゃうんですけどね、よかったらぜひね、思ったことをお聞かせいただけたらと思っておりますので、お気軽にお寄せいただければと思います。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.